主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時羊飼いたちは急いで行って、マリアとヨセフ、また解剖家に寝かせてある乳飲み子を探し当てた。その光景を見て彼らはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。主の御言葉。まあ、先ほども言いましたが、まあ、今日は神の母聖マリアの大祝日でもありますし、この平和を求めるですね、祈りを捧げる日でもあります。まあ、1年前大体1年前のお正月は私ここにもいなかった東京の教会にいましたけれども、やはり1年前のことを考えると、1年前に私たちは平和を祈りましたが、その後の2月にですね、誰も予想していなかったですけど、ロシア軍がウクライナに侵攻するというですね、この第二次世界大戦後の最大にこの平和が脅かされた年に昨年はなってしまったということですね。やはり去年の1月にこのような事態になると想像した人はほとんど誰もおられなかったでしょう。あの時も私記事をいろいろネットの記事、チェックしたり、いろんな人の話を聞きましたが、このウクライナに侵攻することを予測した人、少なくとも僕が見た記事では誰もいないっていうか、脅しだけでまず攻めないだろうとみんな言ってたんですけど、でも実際、攻めてしまったわけで、大変な混乱の年が去年だったです。今年がですね、改めて私たちは平和を祈る日にあたって、またこれまたどうなるか全くわからない、想像をこうなんていうの超える一年になる、可能性もなきにしもあらずだろうと思いますね。コロナのこの危機が一体いつまで続くのか、今になって中国で感染爆発が起こったわけですし、コロナは収まるんじゃないかと思うんですけど、それもウクライナの戦争はちょっとわからないですけれども、でもまた新たな何か大きな危機に私たちが直面するかもしれない。だからこそ私たちは改めてこの平和をこの年の初めにあたって祈るということは非常にふさわしいことではないかと思いますし、私たちは心を引き締めてこの来る年をですね受け止めていく、そういう気持ちも必要ではないかというふうに思います。実際今日の朗読の箇所はこの羊飼いたちがですね、馬小屋に来てこの乳飲み子を見つけて、そしてこの天使たちのお話を語るわけですね。でそこにいた人々、マリア様もヨセフ様もみんな非常に不思議に思ったということが、語られています。何かほのぼのとしたあったかい雰囲気のするイエス様の誕生の後の、何気ないエピソードが描かれていますけれども、この後ですね、このイエス様が誕生してやれやれよかったよかったということではない、この後また非常に厳しい現実が今日の登場人物には降りかかるわけですね。羊飼いたちの方は何か救い主を見てよかったなという気持ちで帰っていったでしょうけれども、でも実際この後にですね、ヘロデ王が起こって、 このエルベツレヘム周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしたわけで、この羊飼いたちの、まあ、子供にしろ、あるいは羊飼いたちの孫の中に2歳以下の男の子が混じってたと思いますね。だからこの直後にこの羊飼いたちもものすごい大きな悲劇に実は直面しなきゃならない、そういう前の出来事だということですね。でマリア様とヨセフ様にしてもイエス様が生まれてやれやれと思ってたけれども、彼らもその大きな悲惨な出来事に巻き込まれて、結局エジプトに、まあ、着の身着のまま逃げなければならないというですね、非常に過酷な現実が今日の登場人物には全員待ってるわけですけど、その前のこのひとときのこの何かホッとしたエピソードが今日のところなんですよね。この後のことを考えると、やはり非常にこの厳しいものを私たちはやはり感じざるを得ないと思います。でもだからこそ羊飼いたちに天使が現れた意味もなんかそこから考えた方がいいんじゃないかと思います。天に栄光神にあれ、そして地には平和御心にかなう人にあれと、神の御心にかなう生き方をしていること人にこそ平和が与えられるというですね、まあ、これはもう羊飼いと、そしてマリア様やヨセフ様に対する励ましのメッセージというかですね、これから来る大きな困難を乗り越えていくための、まあ、天使の励ましじゃないかという気がします。私たち一人一人もこの平和が脅かされつつあるこの時代にあって、いかに御心にかなった平和を私たちが築いていくのかということを、まあ、それを改めて問いかけながら、私たちができる小さなことを果たしていきたいというふうに思います。そのために何が必要かというと、今日のマリア様の態度ですよね。これらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたと。私にもさまざまな困難やチャレンジや、まあ、時には大きな喜びももちろん来ますけれども、その中で一つ一つの出来事をしっかり心に収めてこの思い巡らしていく、そういう、この態度で、まあ、今年一年も過ごすことができたら、まあ、いいのではないかというふうに思います。まあ、いろんな人がいてこの平和を作るということですね。まあ、この大きな、ね、世界の平和っていうことは、まあ、多くの人の、努力も必要ですけど、私たち一人一人は小さな平和をやはり困難の中でやっぱ気づいていくことが必要でしょう。まあ、信者さんの中にもさまざまな小さい大きい困難を抱えている方もおられると思いますけれども、一人の人は、まあ、男性ですけど、その奥さんともそれぞれ別々の老人ホームというの施設に入っていて、まあ、もう二人とも弱っちゃっているわけなんですよね。でも別々なんですよ。なんで別々かって言ったら、もう完全に仲が悪いっていうのが、長年のすれ違いと長年の無理解のためにもう全くこう関係がこう悪化してしまって、だからもう入る施設も別にならざるを得ないような、でもそれでも病気も重くなって自分の死を意識せざるを得ない、まあ、その中でやはり自分の人生を改めて思い巡らして、自分が最後に何をするのが必要なのかよくよく考えて、それはやはり仲違いしてしまった自分の妻と和解すること、それこそが自分が最後にすべき、自分が平和を築く、まあ、最後のことだということを、まあ、はっきり、まあ、悟って、で結局よくよく自分の過去のことを思い巡らしてですね、そして奥さんのところに行って謝った。まあ、もちろん言いたいことがいろいろあるけれども、でもごめんなさいとわざわざ言いに行ってですね、そして和解したということですね。人生の最後の最後で平和を築く、でもそのためにはものすごく思い巡らさなきゃならない、自分の生き方と相手のことと、そして自分の心の中にある結局自分の心の中の固くなさということに直面せなくちゃならない。それで神様に対してもパートナーに対しても やっぱり自分が悪かったということをはっきりとこう表明することによって、この和解するですね、その恵みが、まあ、その夫婦には与えられた。私たちが平和を築くということは、ごくそばの人と、そして自分の人生を振り返ってですね、誰とどのように平和を築いていくのかということを改めて問いかけてみることも今意味があるんじゃないかと思います。平和を築くためにこそ私たちは思い巡らさなきゃならない、さまざまな出来事の意味や、それをですね、自分勝手にこうだとかああだとか、敵と味方を分けて、まあ、あいつはダメだとか、まあそういうことだけでやっぱり平和は築けないでしょう。あるいは人生に起こってくるさまざまな困難を、それをただの困難として受け止めるか、それを通して私たちがもう一歩成長していける、あるいは私たちの家族がそれを通してさらに一歩進んでいけるチャレンジとして受け止めていく、まあ、それは本当にしっかり心に収めて、さまざまな出来事あるいはさまざまな関係を思い巡らしながら、神の御旨は何なのかということを一人一人が真剣に求め、そしてこうだと思うことを勇気を持って実行していく中でこそ、平和が、まあ、少しずつ私たちの間に築かれていくでしょう。そのような平和の積み重ねこそが、まあ、本当の世界の平和につながると思います。地には平和、御心にかなう人にあれと、天使が私たちに対しても励ましていると思いますから、本当にいろんな状況の中で皆さん一人一人置かれている状況は全く違うでしょうし、この一年が恵みの年になるのかチャレンジの年になるのか、人によっても、まあ、違うと思いますけれども、だからこそ神の御旨をしっかり意識して、それを求めながら、私たちが少しでも小さな平和をこの築いていくことができるようにですね、改めて心を合わせて神様に恵みを願いましょう。